こんにちは、こんばんは、ゆめです。こちらの作品では皆様に喜んでいただくために、今お話ししたいこと、そしてやりたいプレーを全力で真剣に挑戦してお届けするというコンセプトで、収録をしていきます。はい、ということなんですけれども、前回ですね、今回が音エステさんで収録させていただくのは3回目になるんですけれども、前回最初の作品のレビューを読み上げさせていただきまして、オナニーをしながら、読み上げさせていただくということをやってみまして、挑戦してみたんですけれども、思いのほか喜んでいただけたみたいで、その読み上げた作品に対するレビューがまた本当にたくさんのレビューをいただいておりまして、本当にありがとうございます。はい、とても嬉しいです。はい、でまたレビューを読んでくださいっていう、お声もたくさんいただいているので、またどこかで挑戦をさせていただきたいと思っています。はい、ということで、3回目の今回はですね、何をしようかなって考えてみたんですけれども、妄想が夢は得意なので、得意というか妄想力が働くタイプなので、今日は、妄想通話オナニーということで好きな人とつながって、通話しながらお互いに相互オナニーをしていく体で実演をしていきたいと思います。はい、ということで、その前に、初めましての方もたくさんいらっしゃると思いますので、まずは自己紹介をさせてください。はい、名前は冒頭から申し上げておりますように、ゆめと申します。結ぶという字に女と書いてゆめと読みます。で、年齢は20代後半、スリーサイズは上から88、64、90で、胸のサイズは E カップです。身長は163センチです。はい、で、ここからはサークルさんからいただいております質問にですね、お答えしていきたいと思います。まずは、朝起きて一番にすることは。はい、朝起きて一番にすること、そうですね、コップ一杯のお水を飲みます。そう、これはただのお水ではなくて、夢はとても気に入っているミネラルがあるんですけれども、のミネラルをお水に入れて飲みます。もうそうすると、このミネラル水を飲むようになってから、すごく体調とか頭の回転良くないですけど、良くないんですけど、ミネラルを取るようになってからマシになったので本当かな。体調はすごく良くなったので、はい、朝一番に起きたらミネラル水を飲みます。はい、それから行ってみたい都道府県は、行ってみたい都道府県、 まあ、北海道とか沖縄とかはやっぱり行きたいと思うんですけれども、他にですね、ちょっとすごく気になっている県がありまして、新潟県、新潟県にですね、報徳神社っていう、神社があるそうなんですけれども、大きな神社があるそうで、そこでですね、なんかお祭りみたいのがあって、そのお祭りの時になんか火の鳥が飛ぶそうなんですよね。 その火の鳥を夢はすごく見てみたくて その新潟県の報徳神社に行ってみたいです。 火の鳥が飛ぶってどういうことって思うんですけれども、なんか毎年11月ぐらいにお祭りがあって、でたくさんの人が訪れるそうなんですけれども、なんかみんなで見ることができるそうなんです。なんか火の鳥みたいなのが飛ぶそうなんですよ。なんか意味わかんないと思いますけど、夢はそういう不思議な話がすごく大好きなので、もう本当に一度この目で見てみたいです。 はい、ますますなんかこう天然と 思われてしまうと思うんですけど、はい、まあ、はい、それは本心です。それから初恋は何歳？はい、自分で意識して、これが初恋だって思ったのが、中学校1年生の時です。で、初恋の思い出は、そう、その、そう、中学校1年の時で、その人はバスケットボール部で、夢は演劇部で、発声練習をするときに窓の外から、運動場が見えて、そこでバスケットをやっているその人を見て、ああかっこいいなとか思っていました。 で、1年生の時は同じクラスだったんですけど、2年生になってクラスが離れて、ああなんか寂しいなと思っていたら、なんかバレンタインデーの時に、呼び出されて、チロルチョコでいいけんって言われて、なんかチョコレートを、こう請求じゃないや、要求とかおかしいですね、チョコレートくださいって言われたのがすごく嬉しくて、手作りチョコをあげたというのが初恋のいい思い出です。で、好きな異性のタイプは？どうかな。夢はこうタイプとかがあるわけじゃなくて、その時に好きになった人がタイプみたいな感じです。苦手な異性のタイプは 苦手な異性のタイプは何でしょう。人によって態度が変わる人だとか、例えば店員さんに対して威張ってる人とか、そういう人は苦手かなと思います。恋人にするなら年上？年下？同い年？これは夢はとても幅広くて、まあ、どんなに年上でも構わないし、どんなに年下でも構わない、です。もうとにかくその時にピンときた人がいいなって思うので、特に年齢は関係ないです。恋愛は追う派？追われる派？あと追う派ではないです。自分から追うことはない。かといって追われるとか追わせるっていうこともない。 ないかな。はい。駆け引きとかがすごく苦手なので、とか相手の方に辛い思いとかをしてほしくないから、割とその放っておくとかいうことができないので、追う派でも追われる派でもない感じです。それからセックスの時は無言ですか？話す場合はどんなこと話しますか？まずセックスの時に無言っていうのは多分夢はありえないかなと思います。普段緊張しいなので、こうセックスってその何でしょう、お互いの存在を認め合うというか、心がつながってこそできるものだと思うので、言葉で確認し合うっていうことがまずすごく大切だと思っているので、無言はあんまりないかなって思います。ピロートークみたいのがとても大切かなと思っています。セックスをする上でこれは重要ってことありますか？っていうのが今のお話ですよね。はい。セックス好きですか？どんなところが好き？これも今の。好きなのはお互いに大切に思っていることを好意で表すことができるところが好きかなって思います。普段は喋れないようなことでも心と体が一つになると本心をこう言うことができる。いろいろ聞いてもらったり聞かせてもらったりする時がすごくつながってる感じがして嬉しいので、そういうところが好きです。で、セックス対象年齢、何歳から何歳くらいまで大丈夫？これも夢は多分限界がなくて、上でも下でも何歳でも多分もう好きになった人だったら大丈夫と思います。SM プレイは好きですか？好きな理由は？SM プレイって何？なんかよくわかんないですけど、夢は完全に、ごめんなさい、なんかもしかしたらお腹が今鳴ったかもしれない。夜中の収録の時はとにかくお腹が空いてしまって お腹が はい、鳴ったのが今マイクに入ってるかもしれません。夢は完全に M 体質なので、なんか S の人にいろいろされるとちょっと多分弱いかなと思います。はい、続いて、オナニーのいいところってどんなところ？オナニーのいいところはやっぱりリラックスできるところ。はい。オナニーをすると、なんか心も体もなんか乗っちゃった。心も体もリラックスして血行も実際良くなるし、なんか体調も良くなる気がするし、体にいいのではないかと夢はなんか最近感じています。で、オナニーは週何回ぐらいしますか？なんかするときにはもう集中してやる集中してやるって変ですね。 もう毎日やってしまう時もあるし、あの発情期が来た時には毎日やっちゃうし忘れてる時もあるんですけど、平均して、まあ、週に 2,3 回ぐらい、はい、な感じかな。オナニーをする時、道具を使いますか？何を使いますか？オナニーをする時、道具はあのもうあの同人声優のお仕事を始めてから、やっぱりお仕事に必要かなと思って、いくつかもう7つぐらいおもちゃを持つようになったんですけれども、これはたまに、プライベートなオナニーでも使うことはあります。お腹が鳴っちゃう。はい、はい、時間がない時、手っ取り早く行きたい時には道具はもう確実に行かせてくれるので、使うこともあります。でも、夢はやっぱりアナログ的なこう指を使ったオナニーがやっぱり好きです。ということで、いよいよ実演に入っていきたいと思います。で、今日は妄想通話オナニーということで、早速ちょっと、妄想の中でですけれども準備をしていきたいと思います。